恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の火曜の朝早く、吉川新一兄弟が天に召されて行かれました。火曜の夜に前夜式、水曜の正午から告別式がこの教会で行われました。多くの方のご奉仕、またご参列、心から感謝します。また、十分連絡が行き届かなかったようでして、ご存知なかった方々がいらっしゃるようで、本当に申し訳ありませんでした。本当は今日、奥様がここに来まして、皆さんに、お葬式の様々なことでのお礼を言いたかったんですけれども、非常に疲れていらっしゃいまして、今日は私に代わって言ってくれという勝手なお願いが今朝も電話でありましたので、そういうわけで、ぜひ、また奥様を覚えてお祈りくださるように心からお願いをいたします。本当に突然のことで、私自身まだ半信半疑って言いますか、今もふっとこう目を上げると、その今、直美さんたちが座っているあの辺にですね、島田直美さんが座っている、そのあたりにいつも座っていらっしゃいましたので、そこに奥様と二人が座っていらっしゃる、そんな気がしてならないんですが、亡くなる直前の昨日の夜、病院に兄弟を訪ねて、ゆっくりと語り合うことができました。そしてそこで、ちょうど先週皆さんと一緒に礼拝で開いた箇所、第二コリントの4章の16節から5章の10節を開いて、御言葉を共に味わったことでした。お分かりのように、その箇所はまさに、死についてまた天国について書いてある箇所なのです。4章の16節で、ですから私たちは勇気を失いません。Never give up。 たとえ外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。また5章の1節。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。こういった箇所を共に味わいながら、吉川さんの口から、パウロはすごいね。本当に勇気づけられます。Never give up ですね。と力強く答えておられました。お別れ際に頭に手を置いてお祈りをし、また握手をして別れたんですが、それが私にとって彼と語り合った最後になりました。本当にイエス様を愛して、また御言葉を愛して、また教会を愛し、家族を愛し、またこんな足りない牧師を愛してくださった兄弟でした。ご家族にとって、また私たちにとって本当に寂しいことですけれども、しかしまた彼の歩みの中から様々な慰めと励ましを私たちがいただいております。前夜式でも紹介させていただきましたけれども、亡くなった後で兄弟の日記を見させていただきまして、それをずっとこうめくりながら彼の証をそこから読み取ることができました。ちょうど今から1ヶ月前、ちょうど1ヶ月前、3月17日の日記にこうございます。膵臓に腫瘍があり、オペをしなければわからないとのよし。いわゆる告知を受けるが、心は全く不安もなし。主の導きと思い、感謝する。私はその2日後、3月19日にご自宅に伺って、そこで全てを聞かされました。その際にも本当に平安で、私は死は全く恐ろしくないのですと、力強く証しをされ、クリスチャンであることは、本当になんと素晴らしいことか、クリスチャンになってよかったと繰り返しておられました。ぜひ、兄弟の祈りに応えて主が、その、 息子さんまた親族の中に救いの御業を、ちょうどおばあちゃん、みえおばあちゃんが亡くなった時に、その死後、次々とその家族の中にクリスチャンが生まれたように、さらにその御業が進むようにとですね、祈らせていただきましょう。一言お祈りをいたします。ご愛の天のお父様、主が与え、主は取られる、主の皆は本別かなさにあって、互いに兄弟姉妹と呼び合った家族の一人が先週天に召されて行かれました。私たちにとってはあまりにも突然で本当に寂しいことですけれども、しかし兄弟は天国をしっかりと見つめて、本当に輝いて地上の生涯を全うし、まさに天に凱旋されたことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。どうぞ残されました奥様の上に、主が豊かな慰めと励ましをお与えください。いつも二人寄り添っていらっしゃった。特別に二人はそのように一緒に歩いていましたので、本当にご主人が亡くなったことの寂しさ、悲しさは人一倍ですけれども、主がどうぞ姉妹を支えてくださるように、また、息子さんのたけし君を主がどうぞ帰り見てくださって、しっかりと今一家を支えようとしていますが、何よりも祈りに応えて、あなたに会って歩むことができるように導いてください。また、葬儀にあたって、多くの方々が教会に駆けつけ、あなたを知らない方々が兄弟の最後の証を通して、本当に豊かなあなたからの挑戦、恵みを受けましたので、どうぞ神様、そのような方々のうちから、あなたに立ち返る方々をまた起こしてくださるように、心からお願いをいたします。私たちも、兄弟の歩まれたその歩み、また信仰の証をしっかりと受け継ぎながら、この地上の生涯を全うしていくことができるように導いてください。また先週は、愛する島崎姉妹のお姉様が突然亡くなってしまいました。大きな悲しみの中に、姉妹またご家族があります。どうぞ姉妹を支えてくださるように、またご家族のうちに、あなたを信じる方々が祈りに応えて、次々と生まれますように、心からお願いをいたします。一週間のうちに二人も大切な方を亡くしましたが、どうぞ、私たちがそのような悲しみの中にある方々を自分のこととして覚えていくことができるように導いてください。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。続けて御言葉を学んでいきます。先ほど司会者から読んでいただきました箇所は、ご覧になってわかるようにあまりにも内容の豊かなところですので、一度で到底それを皆さんと分かち合うことができませんので、同じ箇所を2回に分けて語らせていただきたいと思います。今日は、パウロは神と人とに自分を捧げ尽くして生き、奉仕しましたけれども、一体彼をそのように突き動かした動機は何だったのか、それを今日のところから3つ取り上げて学びたいと思います。まずその3つの項目を挙げておきたいと思います。今日は報告がたくさんのためにアウトラインが別紙になっていますけれども、その別紙を参照になりながらお気になるといいと思います。3つのパウロを突き動かした動機、第1番目は11節にございます。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので人々を説得しようとするのです。第1のことは、主を恐れることを知っているので、主への恐れです。第2番目は14節。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。キリストの愛に迫られて、第2の動機はキリストの愛です。第3番目は18節。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、主から務め、使命。私には主から与えられた使命があるのだというその使命感です。この三つを順に学んでみましょう。第一です。主への恐れ。こういうわけで、私たちは皆、ごめんなさい。こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので、 この十一節はこういうわけでとありますから、この十節を受けた言葉のようです。その前の十節、ご一緒に読んでみましょう。はい。なぜなら、私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからです。はい。私たちは皆、キリストの裁きの座に立たされるというのです。人々は、そんなことに全く無頓着です。死に備え、また死後の神の裁きの座に備えるっていうことをまるで考えようとしません。永遠に生きるものであるかのように死について考えることを避けようとします。しかし、吉川兄弟の葬儀、先週会った時、前夜式、告別式と大勢の方々が教会に駆けつけてくださいまして、特に兄弟と深い関わりがありました、上北病院のお医者さん、また看護婦さん、またその職員の方々が大勢この2階の葬儀にですね参列されました。本当に出席された方々は皆そこで自分自身の死を考え備えさせられたわけです。旧約聖書の伝道者の書7章の2節4節にこういう箇所がございます。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。知恵ある者の心は喪中の家に行き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。皆さんどうでしょう。二つの計画があって、一方は祝宴パーティーがある。一方はお葬式がある。どちらかを選ばねばならないというとき、どちらを皆さん選びますか。やっぱり行くんだったら、楽しいパーティー、祝宴の方が、愉快ですから行きたいですよね。やっぱりお葬式に行くよりはこっちの方に行きたいと思います。ところが聖書は、愚かな者は祝宴の方を選んでしまうって言うんです。知恵ある者は喪中の家に行く。なぜ、このような葬儀とか喪中の家に行くことが知恵あることなんでしょうか。それは、そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。私たちは平常何もない時には、全くそのようなことを考えないで、ただ自分勝手にその日さえ楽しければ良ければいいという感じで生きてしまうんですが、やっぱり葬儀の席に立たされますと、自分自身の死ということを本当に考えさせられるために、それはとても大切なことだというのです。死に心を止め、誠の神様に心を向けることが大切なのです。ですから、ここにですね、神の裁きの座に備え、神様に心を向けて生きる。実はそれが、パロの表現では死を恐れることなのですが、それは一体具体的にはどういうことなのか、どういうふうに生きれば、それに備えることができるのか、また、神を恐れて生きるっていうことは、具体的にはどういうことなのかが、実はその後に出るのです。第一番目に、十一節の後半です。私たちのことは神の御前に明らかです。しかし、あなた方の良心にも明らかになることが私の望みです。第一番目のこと。神の前に備えて生きる。神を恐れて生きるということの第一は、いつでも神の前に良心の咎めのない状態に心を保って生きるということです。いつでも神様の前に良心に何の曇りもない状態を保つ。これは神を恐れるっていうことも一つのことです。自分自身の心を日々吟味しながら、何か心に咎めることがあればすぐにそれを神の前に告白し、それを言い訳しないで罪と呼んで、神様からの許しと清めをいただいて、咎めをない状態にしてそれから離れる。第二番目の神の前に備え、神を恐れて生きるということは、十二節です。私たちはまたも自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありません。ただ私たちのことを誇る機会をあなた方に与えて、心においてではなく、上辺のことで誇る人たちに答えることができるようにさしたいのです。 パウロは自分自身をあなた方に推薦しようとするのではありませんと答えていますが、すなわち、神を恐れるということは、人の称賛を当てにしないということです。人から、人に自分を一生懸命売り込んで人から称賛を受ける。これは、全く当てにならないこと。神を恐れるということは、実は、それとはまるで反対のことだ。人から褒められ、名誉を受け、名声を博したとしても、それは全く神の御前においては何の役にも立たない。また、第三のことは、13節です。もし私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。パウロがこう言っているのは、実は、パウロはいつも、お前は気が狂っている、正気ではないと、非難されたわけです。神を恐れるということは、第三は、人の非難を気にしないということです。パウロが熱心に語れば語るほど、熱心に神に仕えれば仕えるほど、反対者たちから非難、攻撃を受けたのです。そして、パウロよ、お前は気が狂っていると言われたのです。しかし、人々の無責任な非難に、もしいちいち反応していたらパウロであっても持たなかったでしょう。イエス様も家族や周りの人々から気が狂ったと言って取り押さえられそうになったことがありました。またイエス様もいつも人々の非難の的でした。しかしイエス様はそのような非難を、また嘲笑を聞き流していたとあります。神を恐れるということは、良心の咎めのない状態に自分を保ち、人の称賛を当てにしないで、また逆に人の非難を気にしない、人の口を恐れないで、ただ、神様にだけ心を向け、神の称賛と神の非難を気にかけていく。人の称賛や人の非難を小さいものとして、何よりも神様を意識することを私たちも学んでいかねばなりません。パウロは神を恐れることを知っているのでとありますが、私たちは果たして知っているでしょうか。この場合の恐れっていう言葉は、決して恐怖ではありません。アウトラインに書きましたように、畏敬、恐れ、かしこむっていう、かしこむっていう字を使った畏敬とか、また尊敬するっていうような意味での恐れです。ちょうど子供が、両親をですね、本当にこう愛している。だけども、両親が持っている敬意のゆえに、両親をこう恐れるって言いますか、尊敬する。そういう意味での恐れです。愛している、しかしまた恐れている。恐怖ではないのです。奴隷が主人の無知をですね、恐れる恐れとは違います。奴隷の恐れっていうのはですね、神が私を傷つけるかもしれないという恐れです。私たちは決して神が私をいじめる、私を傷つけるということを恐れないのです。かえって、この恐れ、正しい畏敬というこの恐れは、私が神様を傷つけるかもしれない。私が主を悲しませるかもしれない。私が聖霊を憂いしめるかもしれない。そのことを恐れる。これが、このあるべき恐れなのです。神様をビクビク恐れて、何か神様は私に悪いことを起こすんじゃないでしょうかと恐れる恐れは、クリスチャンの恐れではありません。それは奴隷です。私たちの恐れは、私のこの言葉が、私の生き方が、私の行動が、もしかしたら主を傷つけてるかもしれない。このことが主を悲しませてるかもしれない。御霊を悲しませてるかもしれない。そのことを恐れる。これが私たちの持つべき恐れです。神様を愛するがゆえに、神様を悲しませることがないようにと、いつもそのことを恐れていく。私たちが誰かを愛すると、その人を悲しませたくないと思うでしょ？そういうことです。パウロの行動の動機には常にこの思いがあったのです。 いつも神様の身思いをパウロは思いながら、このことによって神様は喜んでくださるでしょうか。このことによって神様は悲しむのではないでしょうか。そういった問いかけがパウロの行動の基本にあったのです。それはちょうど前回9節で見たところです。そういうわけで肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。ここに主を恐れるということの積極面があります。積極面は、主に喜ばれたい。消極面は、主を悲しませたくない。第二番目のパウロを突き動かしていた動機、それは14節です。というのは、キリストの愛が、私たちを取り囲んでいるからです。有名な素晴らしい御言葉です。古語訳の聖書では、キリストの愛が私たちに強く迫っている。共同訳の聖書っていう聖書によると、キリストの愛が私たちを駆り立てている。この訳もとても新鮮な訳として心に響いてきますね。キリストの愛が私たちを駆り立てている。文語訳、吉川兄弟がいつも見ていたのはこの文語訳なのですが、キリストの愛、我らに迫れり。これはまた強い表現です。キリストの愛、我らに迫れり。私たちの新改訳聖書で取り囲んでいるという言葉。この言葉がですね、聖書の中でどのように使われているのか、全部ですね、聖書の使われているところを全部書き出して開いていました。そしたらとても恵まれた聖書の学びになりました。イエス様のもとに群衆がこう、おしくらまんじゅうするかのように、押しひしめいているとき、その言葉は使われていますね。すなわち、群衆が押しかけ、ひしめき合っている、それが、この、取り囲んでいるっていう表現です。また別のところでは、敵が四方を取り囲んで攻め寄せる。また別のところでは圧迫するとか、またコントロール、支配するとか、そういうふうなですね、意味の豊かな言葉です。私の好きな訳はそこに書き出しておきましたけども、NEV、ニューイングリッシュバイブルっていうですね、英語の訳の聖書ですけど、For the love of Christ leaves us no choice. キリストの愛は私たちに選択の余地を残さない。私たちがキリストの愛を知れば知るほど、その愛は私たちにその愛に応えて生きるようにと迫ってくるのです。まさにキリストの愛を知れば知るほど、右の道を行こうか、左の道を行こうか、いや、第三の道を行こうかと選択の余地がない。もう私たちはどっちにしようかと選択するような、そんなまさに余地がない、もう一つしかないというのです。ヨハネ第一の手紙4章の19節にこうあります。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。イエス様はまず私たちを愛して、ご自分の命を捨ててまでその愛を示してくださいまして、一体誰のためなんですか？敬虔だ、清い、正しい、従順なもののためにイエス様は死んでくださったのですか？いいえ、全く逆です。ローマ書の5章の6節から10節を見ると驚くべき箇所です。キリストが死んだのは、なんと、まず不敬虔なもののためだって言うんです。不敬虔な。神を神とも思わない。神の前に頭を下げないところではない。神を全く恐れないで神を汚し、神を馬鹿にする不敬虔なもの。そんなもののために、イエス・キリストは、その愛を表してくださった。また第二に、罪人のためにとあります。全く、神様の喜びを考えようとしない。神様の心を考えようとしないで、ただひたすら自分勝手に生き、的外れな生き方をしている者のために、キリストは死んでくださった。またその後に、敵対する者のためにとあります。まさに、 キリストは敵のために背中を向けるだけではない椿をし、悪態をつき、逆らう敵に対してご自分の愛を表してくださった。まさにこの不敬虔なもの、罪人、敵、これが他の誰でもない私のことであり、あなたのことなのです。そんな私たちのためにイエス様は死んでくださった。そんな私のためにキリストが死んでくださった。命を捨てて死んでくださったということを私たちが知るとき、この愛を知った後、この愛を受け取った後、私たちはもはや自分のために生きられなくなるのです。自己中心的にひたすら自己主張をしながら生きるっていうことがとてもできない。いつも明かしさせていただいてますけど、私は18歳の10月の5日にキリストを信じて、それから数ヶ月後、お正月、新年聖会の最後の集会で、講師の先生が、イエス・キリストの十字架が目の前に見えるかのように語ってくださって、そしてそのメッセージの最後に、一つの挑戦がありました。私はあなたのために命を捨てました。あなたは私のために何をしますか？その問いかけに対して、私には選択の余地がありませんでした。キリストが他の誰でもないこの私のためにあの十字架にかかって死んでくださったその愛を知ったとき、私はどうしようと考える余地がなくって、ただ私は立ち上がって、泣きながら前に出て行って、一番前に座って、イエス様、あなたは私のために命を捨ててくださいましたので、私も自分の命をあなたに捧げます。どうぞ私を自由にあなたの道具として使ってください。その時私は一生一度の献身をそこでしたのです。もう自由にこれから後の生涯あなたのために使ってくださいと捧げたわけです。本当にキリストの愛に迫られるとき、それは私たちに選択の余地なし。この愛に応えて生きる以外に、私たちの生き方がなくなるのです。考えてみてください。私こそ、あの十字架にかかって死ぬべきものでした。私こそ、神に捨てられ、人に捨てられて、呪われて、あそこで死ぬべき罪人です。でも罪のないキリストがそこで代わりに死んでくださったということはどういうことかといえば、私の受けるべき罰をイエス・キリストは受けてくださったということは、私の死ぬべき死をキリストが代わりに死んでくださったということです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。